続いて聖書を朗読いたします。本日は第一列王記8章54節から66節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書では545ページ、第3版では595ページとなります。第一列王記8章54節から66節をお読みいたします。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそれまでひざまずいて両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐ立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。約束通りご自分の民イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきから、しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。私たちの神主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて私たちを見放さず私たちを見捨てられませんように、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください。私が主の御前で願った言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいてもしもべの言い分や御民イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。地上のすべての国々の民が主こそ神であり他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。それから王と王のそばにいたイスラエル人は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げた。すなわち牛2万2000頭と羊12万頭。こうして王とすべてのイスラエル人は主の宮を奉献した。その日王は主の神殿の前の庭の中央部を整列し、そこで全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪とを捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪とを受け入れるには小さすぎたからである。ソロモンはこの時彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボハマデからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日と7日、すなわち14日間、私たちの神主の前で祭りを行った。8日目に彼は民を去らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルとにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく、彼らの天幕へ帰っていった。今朝はこの箇所より主と心を一つにすると題して御言葉を取り出させていただきます。いつものことですけれども、今日の箇所に入る前に少しだけこれまでのあらすじを振り返ります。この第一列王記ここまでのところのでは、ソロモンが主人公という形になっております。このソロモンは父ダビデの後を継いでイスラエルの王の座につきましたけれども、その時彼はまだ20歳にもなっていなかっただろうと言われております。何もない、何も経験がない青年がいきなり国のトップの座に立たされて、 それはただのお飾りということではなくて、実際に政治を司る、また軍事とか、あるいは裁判とか宗教とか、あらゆることの分野で彼は、まあ、采配を振るわなきゃいけなかったわけです。まあ、それは誰が考えても大変なことであり、まあ、一番悩んだのが本人でありました。自分のようなものがこのままここに立って何ができるだろうかと、おそらく彼は悩みます。で、それでソロモンは神様に祈りました。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと祈ります。この願いは主の御心にかないまして、神様はこのソロモンに世に並ぶもののないほどの知恵を与えていきます。その知恵に満たされたソロモンが真っ先に考えたのがこの神殿の建設であります。父ダビデが果たそうとしてできなかったこの事業を彼は進めようと最初考えますけれども、しかし本当に自分がこれをしてよいのかどうか、やはりそれは、神の知恵をいただいた人ですから、すぐには自分がやるのだとは思います。やはり神様のからの、確信をいただいてから着手いたします。まあ、そうやって7年の歳月をかけて神殿が完成し、そしてその完成の記念、完成を記念して、まあ、式典が執り行われ、その式典の中でソロモンが7つの祈りを捧げてきました。まあ、一言で言うならば、このイスラエルの民たちが、罪を犯すことになったとしても、主に立ち返って悔い改め、それぞれの置かれたところで主に向かってその罪を告白するならば、どうかその罪を許して、祈りと願いを聞き届けていただきたいのだと、まあ、ソロモンはそのように祈ってまいりました。それが前回までのあらすじであります。で、今日のところでは、このソロモンは今度はイスラエルの全集団の方に向かっていくつかのことを語っております。それが今の私たちにどんな関係があるのか、これから見てまいります。で、まずソロモンが触れておりますのは56節のところですね。そこから語り始めていますので56節を読みいたします。約束通りご自分の民イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。で、このここでモーセを通して告げられた良い約束という言葉があります。ソロモンの時代から見ますと、このモーセという人はおよそ500年昔の人になります。これを今の私たちの時代に置き換えればですね、500年前といえば戦国時代に相当いたします。例えばこれが国会で総理大臣が、戦国時代の有名な将軍で大将であった、織田信長という人がいますけれども、その総理大臣が織田信長の時代に書かれた書き物を出してきて、ここに書いてあることが実現しましたとかしなかったとかと言っているのと同じことをソロモンはしているわけです。そんな昔のことを取り出して一体どうするんだと思う、ちょっと驚くようなことをやっているわけですね。しかし、聖書というのはどういう言葉であるか、皆さんの宗法を開いて右側にアウトラインを記しておりますけれども、有名な御言葉があります。イザヤ書40章 8節ですが、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。神の言葉は永遠に立つわけですから、何百年、500年経とうが、何千年経とうが、それは覚えていかなければいけない、あるいはそれは変わらないことだということになります。 まあ、私たちも実は、まあ、2000年前のこの十字架のことをつい昨日のことかのように話したり聞いたりしているわけです。古い話でありますけれども、それは神様の約束が全く変わらないから、そのように私たちは語ることができるわけです。さて、ソロモンがこの取り出したモーセの時代の話ですけれども、そこに良い約束と言っておりますが、一体何の約束だったか。実はこれはモーセのが書いた新命記を開きますと、その良い約束のことが書いてありますので、それを少し読まないとですね、何を言っていたか分かりませんので、これも皆さんのアウトラインに載せました。少し長いんですけれども、新命記の12章10節から11節、11節の前半までなんですが、そこを皆さんちょっと見ていただいて、そこを読みいたします。これはイスラエルの民がまだアラノをさまよっていた時に、モーセが神様の言葉として語った言葉であります。あなた方はヨルダン川を渡り、あなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるなら、あなた方の神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。これがソロモンが触れております、モーセを通して語られた良い約束であります。一言で言えば、これからイスラエルの民たちは約束の地に導かれて、そこで安らかに住むことができるのだという、それが良い約束であります。で、この約束は一つもたがわなかった。つまり全部実現しましたと、ソロモンは言っております。これを読んで思うわけですね。その通り、イスラエルの人たちは今このダビデを通して一つの国にまとまって、敵ももう攻めることができなくなるほど強い国になってきた。もう安らかに住むことができた。まさにその通りだと納得するだろうと思いますが、しかしこのモーセを通して語られたこの良い約束ですが、実はそれだけではない。もちろん良い安らかに住むことができますよという約束もあるんですが、もう一つ書いてあるんですね。それも後半の方に書いてありまして、皆さんのアウトラインではアンダーラインを引いていますけれども、そこを読みますね。主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ、そしていろんなもの、そういうものを持っていかなきゃいけないと書いてある。その主が皆を住まわせるために選ぶ場所ってどこか、実はこれがこのソロモンが建てた神殿のことを指しております。この神殿のところに全てのものを持っていかなきゃいけない、全てのものというのは実はこれ生贄でありまして、確かにソロモンはこの後も捧げておりますが、その前にも契約の箱を神殿に納めるときにもたくさんの捧げ物、生贄を捧げております。ですから確かにそのようにしたわけです。ただ単にあなた方は約束の地で安らかに住むことができますよという約束ではなくて、それが行われたの、そういうふうになったのなら必ずその指定の場所で捧げ物を捧げなさい、そういうふうにワンセットで語られておりました。さあ、これは一体どういうことなんだろうか、なぜわざわざそういうことをさせるんだろうかと思います。語っただけでいいじゃないですか、もう実現したんだから、それで終わりでいいんじゃないでしょうかと思うんですけども、おそらくこういうことだろうと思います。ソロモンの時代の人たちにとって、やはり500年前のモーセというのは大昔の人であります。 神様がモーセを通してこんな良い約束を語ったんですよと、まあ、言われてもなかなか実感がわからない。ああそうだったんだろうねというぐらいしかわからない。しかし今ソロモンが神殿を建てました。これがあのモーセがを通して語られた主の約束なんですよ。それが今皆さんの目に見える形で実現しているんですよということになったわけです。今まで耳で聞いていたこと、ピンとこなかったことが目で見たら、ああ本当にこういうことだったのかと実感するようになります。まあ、人間は弱いものですから、やはり聞いただけではいつの間にか忘れてしまう。神様は目に見える形で、神様の約束は500年経とうとも全く変わらずに成し遂げられるのだということを、見せてくださる、まあ、そのような神様の、なされ方なんだろうと思われます。さて続きを見てまいります。次は57節であります。私たちの神主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて私たちを見放さず私たちを見捨てられませんように、ソロモンはこの先祖たちと共に主はいてくださったのだと断言しております。なぜ神様はこのイスラエルの民たちと一緒にいてくださったんだろうか。いやそれはもう神様の計画ですから私たちには分かりませんということではなくて、まあ、イスラエルの人たちが良い人たちであったので神様はいてくださったと思うかもしれませんが、実はそうではないというわけです。これも申命記というところに書いていてですね、モーセの、まあ、死に際、まあ、遺言の中に出てくるんですけども、実はモーセは 死ぬ間際で最後にですね、このイスラエルの民たちは今まで散々神様に逆らってきたんだから、自分が死んだ後もっと神様に逆らっていくだろうと、まあ、予言というんでしょうかね、確信していたんですね。まあ、それぐらいモーセっていうのはまあ、イスラエルの人たちは大変な人たちだともう考えていたようです。で実際にそうなっていきました。歴史が証明をいたしております。イスラエルは神様に逆らい続けていく。それなのに神様はこのイスラエルの人たちと一緒に居続けてくれた、共におられたとそのまま言っております。そして良い約束も果たしてくれたんだと言っている。神様に逆らっても良い約束を果たしてくれる。どうしてなんだろうか。神様は、そんな悪い人たちに、に対しては約束を取り上げる方ではないのか。どうしてか。これが、まあ、大きな疑問になるわけですが、これはまた最後に触れます。で、ソロモンは57節で先祖たちと一緒にいてくださった神様ですから、今私たちにこれからも見放さないで一緒にいてくださいと、まあ、願っております。まあ、もしソロモンの祈りがここで終わるのならば、誠に、まあ、都合の良い祈りであったでしょう。まあ、言ってみれば私たちは、まあ、ひどい罪も犯すかもしれませんけれども、そんなこと神様は忘れてしまって、どうか私たちに恵みを与えてください、都合の悪いことは神様は忘れてくださいと言って、いいとこだけ取ろうとするんですから、これは都合の良い祈りです。もちろんソロモンはそんな都合の良い祈りをするしてはおりませんで、まあ、この後いろいろなことをソロモンは言っておりますが、要は61節が結論になります。あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。主の命令を守るならば神様は私たちと共にいてくださるだろう と、そういう、まあ、条件をちゃんとソロモンをつけながら、イスラエルの人たちに、まあ、願っていますし、神様にも願っております。この主の命令を守らなければならないという、その主の命令はすべて聖書に書いてあります。で、イスラエルの人たちは本当にこの聖書を読むということについては熱心であります。子供の時からもう暗記するぐらいやって、主の命令を守るならば必ず神様は良い約束を成し遂げてくださる。まあ、言ってることは非常にシンプルで簡単、単純です。別に何か難しいこと何も言ってないんですね。しかし、じゃあこれが簡単かというと、実はまあ難しいわけです。主の命令を守ることがいかに難しいかということで皆さんも悩んでおります。一体どうしたらいいんでしょうかと日々まあ、聞かれるわけです。まあ、そこでいつものパターンでありますが、じゃあこのように語ったソロモンはどうだったんだろうかということになる。人々のイスラエルの人たちの前に立って大声で、あなた方は主の命令を守らなければならないと叫んだ、まあ、その本人であります。これだけのことをもうはっきり叫んだわけですから、彼はもう模範的な人生を歩んだのだろうと、まあ、思うわけですが、そして彼は神様から知恵をいただいた人でもありました。誰がそこにソロモンのところに行ってもソロモンに勝つ者がいなかった人なんですか。それほどの人ですから、もう完全にこの主の命令を守り、主と心を全く一つにするという人生を彼は全うしたんだろうと思いますが、聖書っていうのは本当に不思議なものでありまして、こういったすぐあと数ページあとですね、ちょっと11章、これは書いておりますか、書いてますね、皆さんのアウトラインのところ、真ん中から下のところに書きましたけれども、11章3節、4節というところで、このあとソロモンがどういうふうになっていったのかが、ちゃんと書いてあるわけです。もうそのまま読みますね。で、彼というのは、これはまあソロモンのことを指しておりますけれども、彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。まあ、前回も触れましたが、問題なの、700人 の、 王妃を妻として迎えた、あるいは300人のそばめがいたということが問題ではないんです。まあ、今の私たちから見れば大変な、いやこれすごい大変なことじゃないかと思うかもしれません。聖書はそこを問題にしているのではなくって、その妻たちが、まあ、この妻たちは外国から来た人たちでしたけれども、外国人ですから、まあ、イスラエルの神様を信じていなかったわけです。その国のもともと生まれ育った国の、信仰をそのまま、持って妻として迎えられたわけですね。で、ソロモンはそれに対して何も言わなかった。いや、後にこの、妻たちが信じていた神々を拝むようになっていくんです。で、もちろん神様はこれを見ておりまして、ご覧になっておりまして、二度にわたってソロモンに警告をいたしました。そんなことしちゃダメよって言うんですけども、なぜかソロモンは一向に改めないんです。そしてそのまま人生を生涯閉じていくわけです。神殿を建てて大声で人々の前で、主と 心を全く一つにしなければいけないのだよとはっきり言っていたその本人がやがて、この心が揺れていきまして主と全く一つになっていなかったともう聖書で言われるぐらいのことになってしまった。ソロモンでさえできなかったわけです。まして私たちができるのか。いや神様は不可能なことを私たちにやりなさいと言っている。まあ、これがまあもう一つの疑問になるわけです。で、そのことを考えていくヒントというのは、やっぱりこの後出てまいります。これも皆さんのアウトラインの、まあ、下の方に書きましたが、第一列王記の11章39節のところに不思議な言葉が出てくるんですね。でこれはまあどういう場面で出てくるかといいますと、まあ、ソロモンの晩年の頃の話になります。その時、まあ、突然なんですが、預言者アヒアという人が現れてまいります。で、まあ、ソロモンはこういう形でだんだんだんだん主の道からそれていきますので、神様はその周りにソロモンに逆らう者たちを置き始めるんです。やがてソロモンに逆らうような人たちを、いろんなところに置くんですね。で、その一人にヤロブアムという人がおりました。後にソロモンに逆らう人ですけれども、その時はまだソロモンの部下になって働いていた人なんですが、このヤロブアムというソロモンの部下に対して預言者アヒアが、まあ、神様の言葉として語った言葉がここに、これであります。まあ、前後は省略してしまうんですけれども読みます。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしない。とアヒアがこのヤロブアムに語りました。実はこのアヒアの言葉を聞いたヤロブアムは、そうだ、もうこれで自分はソロモンに逆らうんだという決心をしていくわけですけれども、このためにっていうある、このためって何のためあるんですけども、まとめて言えばソロモンが主の道を歩まなかったために、ということになります。それで私は、神様はダビデの子孫を苦しめるんです。それが、神様の計画なんだと教えてくれました。じゃあ実際これはどうなっていったのかと言いますと、まさにその通りになりました。ソロモンが死んだ後、ヤロブアムをはじめいろんな人たちがこのソロモンの築いたものを崩し始めていくんです。逆らっていきまして、とうとうこのイスラエルの国は、ソロモンが亡くなっておよそ30年ですから本当にわずかな後で分裂して、南と北に分裂してしまう。でやがて今度は、周りの非常に強い国の敵が攻めてきまして、このイスラエルは滅んでいくという、本当にもうダビデの子孫を苦しめるということが起きていきます。国がなくなっただけではない、人々は、捕囚という言葉がありますけれども、自分のところに住むことができなくて外国に連れ去られて、そこで強制労働させられていく。イスラエルはそのようにして苦しみを味わっていきます。しかし苦しめるって終わらなかった。その後、しかしそれを永久に続けはしないと神様は語りました。これも歴史が証明いたします。確かに人々は外国に強制的に連れ去られて捕囚という身分になりました。そこで本当に涙を流し、そして自分たちは本当に大変なことをしたのだと悔いていくんですけれども、やがてこの人たちはイスラエルに戻っていくんです。そしてイスラエルの国をもう一度立て直そうと、決心していくんです。 先ほどモーセのが語った良い約束のところで、モーセが死んだ後イスラエルは神様に逆らい続けていく、まさにそうなったのに、どうして神様の約束が果たされたんだろうか、神様はイスラエルの人たちとどうして一緒にいてくれたんだろうか、不思議だと言いました。あれが疑問ですねと言いましたが、実はこれには理由がありました。ただ単にもうあなた方の逆らってきたことはもう忘れましたから水に流しますと言っているんじゃないんです。ちゃんと理由があって、このソロモンが死んだ後イスラエルの人たちが神に逆らい続けて国をなくし捕囚となって連れ去られていくという苦しみを味わっても永久には続けないといった理由があった。どうしてだろうか、これはアウトラインに載せませんでしたのでちょっと開いていただきたいと思います。同じ第一列王記の11章34節というところがあります。同じ第一列王記の11章の34節というところがあります。ページを 4,5 枚めくっていきますと11章の34節というところがあります。これはここだけではなくて何度も出てくるフレーズなんですけれども、11章34節を読みいたします。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び私の命令と掟とを守った私のしもべダビデに免じてソロモンが生きている間は彼を君主として置こう。ここに出てきます。私のしもべダビデに免じてという言葉があるんです。イスラエルはやがて苦しみを受けダビデの子孫を苦しめると言ったけれども永久に続けはしない。イスラエルの民たちが主に逆らったけれどもなぜ神様は良い約束を果たしていくのか。ちゃんと私が選び私の命令と掟とを守った私のダビデに免じてそうするんだと言ってるんです。だから永久に苦しめはしないんだよというのが神様の計画でした。このことから私たちはイエス様のことを考えることができます。ダビデの子孫を苦しめるけれどもそれを永久に続けはしない。それはイスラエルの、これからの将来のことを、予言したわけですけれども、でも私たちは2000年前にダビデの子孫ダビデの子としてイエス様が来られたということを知っております。ですから預言者アヒアを通して語られたダビデの子孫を苦しめるというのはイスラエルのことでもありますけれどもイエス様のことも指しているとも考えられます。ちょうど今私たちは受難週を迎えておりますけれどもイスラエルが犯した罪のゆえにこの方、いやイスラエルだけじゃない私たちが犯した罪のゆえにこの方は十字架で苦しまれました。アヒアが語ったダビデの子孫を苦しめるという言葉がこのようにして成就いたします。しかしそこで、もし終わったのならば私たちは何にも希望はないわけです。ただ、イエスという男が十字架で苦しんだんだそうだ、なんか自分他の人たちの罪を自分は背負うんだとか言って苦しんだんだそうだ、奇特な人がいたものだねというところで終わるんですが、神様は後このあと、永久に続けはしない、そう語るわけです。この方はイエス様は十字架で死なれました。墓に納められました。金曜日の夕方、 しかし3日目にその方は墓からよみがえりました。それが永久に続けました。苦しみを受けて終わりではなかったということを表します。ソロモンが神殿を建てたとき、いろんなことを祈り、いろんなことを語りました。確かに神殿を建てるということはダビデでさえできなかった事業でありましたから、まあ、ソロモンはある意味ではこの時点では立派な信仰者だと言えるでしょう。けれどもその後彼はいつまでも立派な信仰者じゃなかった。いや主と心を全く一つにすることができないという、まあ、罪の道を歩んでまいります。その罪のゆえに、まあ、ソロモン自身が苦しめばいいんですが、実はイスラエルが苦しまなきゃいけなかった。しかしそれは永久には続かないと神様は約束しました。ダビデに免じてその罪を許していくんだという憐れみの道を神様は残しました。同じように罪を犯し主に逆らい続ける者のために確かに神様は苦しみを与えます。それは罰を与えるという意味ではないんです。本当にあなたが何をしているのか自分で悟りなさい。あなたは自分の手で自分を苦しめているんだ。その苦しみの元である罪をあなたは告白しなさい。私たちが何にもない時にあなた罪人ですよと言われても、かつて私たちはカチッと言いました。そんなことを私は言われたくありません。私は確かに良い人間ではないかもしれないけど悪い人間じゃないと、言い張ってきました。何にもない時にそう言うんです。苦しみにあって初めて私たちはいかに自分が罪人であるかを自覚していくわけです。そうやって初めて神様が私たちには必要なんだ、救い主が必要なんだと気がつく。もし苦しみが永久に続くならば、私たちはもう何もしても無駄でした。もう死ぬしかありませんでした。永久に続けはしない。あのイエス・キリストが主に従い続けた、主の命令を守り続けたことを、それに免じてあなた方を許します。必ず悔い改めるものを救い出すのだと神様は教えてくれました。私たちが今こうやって罪許されてここに座ることができるか、それはどうしてだったのか、なぜそういうことができるのか、私たちが何か良いことをしたからじゃないんです。いや良いことをしようったってそれはできなかった。ただ主イエス・キリストに念じて神様はそのような道を備えてくださって、私たちはそこに預かったに過ぎなかった。その恵みをもう一度覚えながらまた歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは何か良いことをすれば救われるのではないか、善行を重ねれば私たちは良い人間になり良いところに行けるのではないか、神様はそのことを救いの道として備えているのではないか、何かそういう世界で私たちは生きてきましたか。あのソロモンでさえできなかった。彼はちゃんと知っていました。そして若い時はそれができていましたが、やがて年を取るとともにさまざまな罪の誘いに心が揺れて、 主と全く一つになることができないという罪の人生を彼は歩みました。私たちもそういうものであります。救われて聖書を読み聞き、何が良いことで何が悪いことなのか、何をもって守らなければならないことかは頭では知っているつもりですが、しかし罪は私たちを誘惑し、どんなにそれはダメだ、それやっちゃいけないのだと頭では分かっても、罪は私たちを打ち負かして、私たちはすぐにその罪に負けてしまいます。主よ、そんな哀れなものです。自分で自分を救うことなどできないと私たちはもう絶望しております。しかしあなた主イエス・キリストに免じて私たちを許してくださる、そのような道をあなたが与えてくださっていた。ただその十字架にすがって私たちは救いの道に預かることができる、そのようにして今ここに座ることができるのは、そのようなあなたの憐れみのゆえであったと思い起こし、あなたの御名を崇めます。主よ、どうか私たちを見捨てることがないというあなたの約束を成し遂げてくださいますように。私たちは罪の誘惑に陥るとき、あなたに捨てられていくんだ、そのような恐れとまた悲しみを感じるものですけれども、どうか主が共にいてください。私たちの歩むところどこにおいても、あなたを認めながら、あなたの救いを覚えながら歩むことができるように、私たちを励まし導いてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。